Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の嵐山光三郎さん。その前編です。著書人妻魂についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
嵐山光三郎、作家エッセイスト。1942年東京生まれ。平凡社勤務の後独立。1988年素人包丁記で講談社エッセイ賞受賞。2000年、芭蕉の誘惑で JTB 紀行文学大賞受賞。2006年、悪党芭蕉で泉鏡花文学賞、読売文学賞をダブル受賞。近所にとっておきの銀座がある。また最新刊はマガジンハウスから出版の人妻魂。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家エッセイストの嵐山光三郎さんです。よろしくお願いいたします。まずはマガジンハウスから出版の最新刊人妻魂についてからお伺いしたいんですけども、まあ、この本では漱石、鴎外、芥川といった、まあ、いわゆる文豪たちの妻ですとか、あるいは与謝野晶子とか林芙美子とかいった、まあ、著名人の妻としての姿などなど、53人の妻の生き様がたっぷりと紹介されてますが、今回、まあ、この本では53人ピックアップされてるわけですけど、セレクトポイントっていうのはあるんですか？
僕は好きな人ですね。
好きな人。
うん。はい。100人ぐらい書いたんですけど、
はい、
本にするときに53人に絞ったんですね。
ああ、エリスグリーンのと、
うん、そうです。
なるほど。でも本当にね、この中に出てくる53人の生き様っていうのが、まあ、本当にすごいというか、見事なまでの強者揃いという感じがするんですけど、
はい、はい、そうです。
すごい人ばっかりなんですが、
はい、そうです。
特にすごいなと思う、まあ、どの辺ですかね、う
ん。みんないいんですけどね、はい、明治の時代はね、うん、要するに芸者とか、
はい、
それからいわゆる下流会とか、
うんうん、
そういうところの女性が人妻になって、
はい、
でそういう例はなかなかいいですね、
うんうん、
政財界みんなそうですから。
おーおーおー。
でこの場合で言うと、坪井師匠用の妻というのは、うん、いわゆる遊郭の、
はい、
遊郭の女性ですよ。で坪井師匠用が、まあ、東京帝国大学、
はい、
学生の時に通って仲良くなって、
うんうん、
で結婚しましょうっつって本当にずっと結婚した、
うんうん、
でそこからね友達のところの養女にして結婚するっていう手続き、そういうね日本文学の始まりの坪井師匠用だって、
うんうん、
で死ぬまで仲のいい夫婦として過ごした、
うん、
ね、うん、そういう人妻ですよ
ね。そうですよね、うん、
でそうかと思うと、
うん、
岡本かの子という、
はい、
岡本太郎さんという画家のお母さんですね、
はい、そうですね、はい、
で岡本かの子さんという人は、
うん、
自分の自宅に、うん、夫は岡本一平というその漫画家ですけれども、
人気漫画家、
人気漫画家ですよね、はい、だけど夫の他に、2人の恋人を同居させて、
うん、
だから一妻多夫ですよ。
一夫多妻ならぬ。
一夫多妻っていうのはあるけども。
一妻多夫。
うん。
いや、まさにタフって感じですけどね、それ
はね。だからそう、なかなか日本のね、うん、人妻っていうのは、
うん、
大したもんですよ。
本当ですよね、
うん。
まあでも本当に様々な、こう、人妻列伝なわけですけど。
私が好きなのは、うん、宇野千代さんですね。
ああ、もう最近までご存命でした。
うん、ご存命だったね。はい、宇野千代さんは、4回結婚して、4回離婚した。うん、そして99歳まで長生きして、
なんか宇野千代さんって私なんかのイメージだと、まあ、着物着た眼鏡のおばあさんっていうイメージなんですけど、うんうん、そんなにこう情熱的な、
もちろん最後は宇野千代着物だけども、うんうんうん、宇野千代が書いた 小説は素晴らしいです、
うんうん、
もう泣けますよ、
うんうん
うん、小説を書いたのも50歳過ぎたから宇野千代はだからねもう宇野千代の小説はね、
うん、
おはんなんてもう読んでごらんなさい、
うんうん、
もうね本読みながら涙が出てきちゃうから、
うんうんうん、
素晴らしいんですよ。
なるほどなるほど、うん、
でもともと造り酒屋の娘として生まれてね、
うん
うん、それでまず大学東京で出てきて、
はい、
東大の知り合った自分のまあいとこだけその と結婚して、
うん、
で別れて、
うん、
次はまた戻ってきちゃってで今度次は尾崎志郎と、
うん、
あの人生劇場を書いた尾崎志郎と、
うん、人気作家ですね
人気作家ですと結婚して、
はい、
で結婚してうちに自分も小説書いてるから小説書いてる時にこう心中のシーンになったんだよね、
うんうんうんうん、
男と女が一緒にこう心中するという、うん、そしたら自分は心中したことがないから、
うん、
わかんなくなって、ちょうどその頃、有名なね、
はい、
あの、東郷誠二という画家ですね、
はい、
やっぱり、人気画家ですよね、
うんうん、
が、心中事件を起こしたんですよね。
うんうん、
で、心中する気分はどういう感じだったかっていうのを聞きに行っちゃうわけですよ。
取材し、
取材しに、
はい。
一度も会ったことがないのに。で、聞いてるうちに、
うん、
あんた気に入ったって言って、
うん、
そのままできちゃって、でまだ布団には血の跡が残ってるんだよ、
じゃあ東郷誠二もまだちょっと傷が癒えてないぐらいの
そうそう
人気の時に
その血のついた布団でできちゃって、
うん、
で一緒に暮らしちゃうんですよ
いや情熱的というのはちょっと簡単すぎるぐらいの表現ですねそうなってくる、うん、
でその後に、
うん、
あの10歳下の北原武雄という、
うんうん、
人と結婚して、
はい、
でスタイルという雑誌を作って自分が編集長になってね、
うん、
小林秀夫とか、
うんうん
まあ、いろんな当時の人気作家
を
執筆陣に加えて、
うん、
自分も本を書くわけですね、
うんうん、
で最後はその北原武雄が自分の編集していた雑誌スタイルの編集部員の女性とできてしまって妊娠させてしまう、
うん
それで別れるんですね。でも全くその結婚に執着しない自由な女、
うんうんうん、そうですね、うん、
それで自分の力で生きていくという、
うんうん、
それはもう素晴らしいですね。
そうですね、うん、本当にもういやーね、百人百様という感じもするわけなんですけど、
はい、
私は個人的には平塚雷鳥がすごい気になってですね、まあ、あの、うん、日本史の教科書なんかでは、こう、いわゆる大正、うん、昭和の女性運動家の走りみたいなね、うん、そういう、すごい、偉い人的なイメージしかないんですけど、うん、それが、ところがどっこいですよね。
平塚雷鳥っていうのはね、うん、まあ、お嬢さんで、最後はツバメですよね。
ツバメ、そうなんですよ、
ね
うん。
で、これ最初ね、森田宗平という夏目漱石の弟子ですね、
うん、
小説家の。それと心中未遂事件をするんですよ。
うん、
で、心中未遂事件するんだけど、心中に行くときに、一回ぐらい 手を握らせてくれとか、
うん、
キスしてくれとか言うんだよね。一回ぐらいね。させてあげてもいいと思うんだけど、それが嫌だって言うんで、嫌になって途中で帰ってきて新聞を逃げますんですよね。
はい、
それで、その次に、いわゆる政党というその雑誌を、
はい、
これがまあ、ウーマンリブの走りの、
はい、
雑誌をするわけですね。
うんうんうんうん、
で、そこに岡本かの子とか、
うん、
高村光太郎の奥さんの知恵とか、
うん、
伊藤野枝とか、市川夫妻とか、
うんうん、もうそうそうたるメンバー。
うん、そうそうたるメンバーが参加するわけだけど、そこに、表紙の絵を描いていた、
うん、
H.O. という名前を描いていた。
H.O.、
うん、
はい。
それ奥村博っていうんですが、
はい、
それと最終的には結婚するんですよね。
うん、
そうすると、そのことをみんな悪く言われてね、
うん、
で、水鳥の群れへ若いツバメ、若いツバメってのは、
うん、
奥村博がツバメの絵を描いていたから、若いツバメが飛んできて引っかき回したというふうに批判されたんですよ。
はあはあはあ、
だからツバメっていうのは女性が若い青年を自分の愛人にすることですね。
紐的な愛人。
紐、そうそうそう。はい、ツバメってしたんだけど、
うん、
ツバメっていうのは平塚雷鳥の恋人のことなんですね。
あ、じゃあ、ツバメの、走りというか。
うん、ツバメの創始者。
創始者。政党の創始者であり、
そう。
ツバメの創始者でもある、
うん。
なかなか日本史的にはね、政党の方は出ますけど、ツバメはなかなかね、
だから、そうそう、ツバメって言われたら、
うん、
そしたら、雷鳥はね、
うん、
若いツバメは帰ってくるっていうふうにね。一周したんですよ。
いやー、これもまたスパーンと言いましたね。
うん、それで、その、ツバメだった奥村と、雷鳥は、もう非常に仲のいい生活をして、
うんうん、
安定してずっと生涯、 添い遂げたというね。
なるほどね、うん、いや本当ことほどさようにという感じですけどもね。まあでも本当にいろんなあのいわゆる人妻の、例が紹介されてるわけなんですけど、その何ですかね、これ今の時代にもこう学べることってあったりするんですかね。
俺の方はあんまり、ね、学ぶ要素がないんだよつまり女性はもともと自分の意思で、うん、もう明治になってからね、うん、あの強く生きてきたってことですね。
あ、
うん、だからあの、まあ、選挙権が与えられないとか、うん、賃金格差があるとか、うんうん、そういう差別はあったけれども、うん、だからそういうハンディの中でね、うんうん、あの女性はもうすごい強かった、
うんうん、
それで自在に夫を操って、うん、それで自分の位置というものを確認してきた、
うんうんうん、
でだけどそれはもうとっくの昔に確立されましたよね、30年ぐらい前に、
うんうん、
そうすると今の人妻が抱えている問題は、うん、今度つまり自分の存在理由ってものが夫がいるから、夫がいるから自分が虐げられてるんだというふうに思っていたのが、
うん、
実はそうじゃなくて自分の中にあるそのデーモンですね、
うんうんうん、その悪魔的なものが、
そう、うん、それが自分を突き動かしているということに気がつくんだよね、
うんうん、
あの太宰治が家庭は諸悪の、あの 根源って言ったじゃないですか、ね、太宰治らしい言い方ですね、うん
はい、
これは一理ある、うん、でけれども今の人妻も、うん、家庭は諸悪の根源だなんて言わずにもう自分のものにしちゃってるでしょだから大体今の奥さんっていうのは、うん、50歳ぐらいから奥さんの方が強くなるね。
ああ、強いですね。ね。強いですね、
うん。で、60歳になって定年になると、うん、夫は大体濡れ落ち葉になっちゃって、もう妻には構ってもらえなくなるでしょ。だけどもう50歳じゃなしにもう40くらいから、
うん、
妻の方がどんどんあの自分で、うん、行動していっちゃうよね。
うん
うん、だから昔は男が女を作るって言ったけれども、うんうん、今は女が自分の意思によって自分を作っていくでしょ、
うんうんうん、
だからそういう例というのがもう明治大正からあったわけですから、そのまんまでいいわけです。
なるほど。じゃあその強さの根源というのは、うん、まあ普遍的なものであるという部分が大きいわけですね。
そうです。
原始女性は太陽であったというような、
うん、そのままいけというね
そうですね
だからこっちも男としてもなんだなんだ女お前じゃやってみろというふうに逆に言えるわけじゃないですか、
うん、ああなるほどなるほど、うん、そういうもんだと、
う
ん、
そうそうそう
認識しといて、
うんうんうん、女が対等だから、うん、だから必要以上に女に優しくする必要もないし、
うん、
あの男に対するのと同じように、
うんうん
うん、例えば僕がいる出版界とか、
はい、
それからあ、まあ、テレビの業界もそうですけども、女性のことを山田とか呼び捨てにするでしょ、
うん、
名字で、
うんうん、
これは女性を乱暴に扱っているわけではなくて、つまり男と対等に扱っているわけですよ、
うん、なるほどなるほど。
だから別種もしないけれども、うん、必要以上にこうフォローもしないという、
うん、
そういう関係がいいと思うんだよね。
なるほどなるほど、うん、そうか。
Let's get knowledge with fun。
さあ引き続き人妻魂からお返していきたいんですけど、まあ、この中では53人の人妻が紹介されてますが、ここで紹介された人妻たちに共通する部分ってありますかね。
それはね、うん、あの後で気がついたんだけど、うん、半分が離婚ですね
半分離婚あ、僕の印象ではもっと離婚にされない気がするぐらいすごいなんかこう
結果的にそうなってんですね。
ほうほうほう。
ですから仲のいい愛し合った男と女が幸せでいられる、
はい、
時間ってのは限られてますよ。
おお、とはの愛とはなかなかいかない。
そうです。男と女が幸せでいられる時間って限られている。
うん、
まあ仮に例えば7年目の浮気っていう言葉があるから、
うんうんうん、
7年っていうふうにすると、うん、まあ大体結婚してどんなに仲良くてもね、愛し合ってても、うん、7年経つと飽きてくる。お互い賞味期限が切れちゃう。お互い様だよね。で、そこで我慢するかどうか。
なるほど。うん、
そうすると次の展開が、
うん、
始まるんだけど、
うんうん、
そうすると今度女性も自分で想像しようと思うじゃないですか、
はいはい、
自分もあれをやろうこれもやろうというふうにどんどん出てきますよね、
うんうん、
そうすると自分のまあ不在感というのかな、
うん、
どうしたらいいのかというのが分からなくなって、
うん、
妻が不倫に走りますね、人妻が、
うんうんうんうん、
ところが次の男と 仮に結婚して再婚して行ったとしても、はい、それも賞味期限があって大体また7年ぐらいするとまた離婚になる、
うんうん、
でそれの繰り返しですよね、
うんうんうんうん、
だからそれがだんだんそういうことを繰り返してくると、うん、いちいち籍を入れて結婚離婚を繰り返すことが面倒くさくなって、
うん、
つまり籍を入れることは入れるなんて手続きはね、うん、洗濯機で洋服を洗うような気分になってくるから、
はい、
どんどん女性は自在になってきて、
うん、
で自由な女性ほど、うん、もう結婚とかいちいちそんなこと考えずに40過ぎてから自分で好きなように生きていく男も特化引っかやっていくと
、
ね、
うん、
そういうふうになってくる、
うん、
まあそれは当然のことでしょうね。
なるほどね、うんうん、そうですか、うんうん、男もまあおあいこなんですかね、それはね。なんか
おあいこですよ。
おあいこですか。
おあいこです、お互いにね、
うん、
だから人はね傷つきやすいから、
うん、
あの夫婦で仲がいいからってね、あ、やっぱり言っちゃいけないこととか、
うん、
あのいろいろありますよ、
うーん、
ルールがね、
うんうんうん、
人間傷つきやすいですね。
はい、なるほど。じゃあそこはきっちり節度守って、
そう、うん、だから常にいつ離婚があるかもしれないってことを
うんうん、うん、
やっぱりあの自分で覚悟していなきゃダメですよね。
あ、
男も女もね。
なるほど、うん、決して他人事ではないんだと。
そうです
いうことなんですね。賞味期限は必ず来ちゃうんだと。
そうです
いうことなんですね。なかなか身につまらない話なわけなんですけど、
大体ね、うん、でもう50過ぎるとね、うん、人妻でも夫はどうでもいいとなるとね、大体、うん、ガーデニングですね
ガーデニング、
ガーデニング
植物に行く。
そう、あとまあ、いろんなこうなんつうか、パッチワークとか男は大体釣りか競輪か競馬ですね、ギャンブルそうするとまあまあなんとか精神的にはつながっていて、
うん、
あとは自由にしていくっていう。う
ん、じゃあ穏やかな、ちょっと別居みたいな、そう、穏やかな離婚みたいな感じなんですかね。
そうです、そうですね。で、やっぱり修正するわけですよね。う
ん、
そういう中でね。
なるほど、なるほど。そうか、そういう効用があるわけですね。で、まあ、あの、この本の中では、その、明治、大正、昭和といった、時代の方たちが取り上げられてますけども、その時代が移るにつれて、人妻、像っていうのは変わってきてるんですか？
うん、では今変わってきてますよ、どんどん。
変わってきてる。
うん。
うん、
変わってきてるけども、うん、やはり、今の制度では結婚すると、夫のせいになるわけでしょ？やっぱり人妻ってこう、なんか、性が変わるってとこがセクシーじゃないですか。
なるほど、名前が変わる、
うんうんうん。山田さんがある日石井さんになっちゃうっていう、ね。
はいはいはい。
だから羨ましいよね、女が。
あー、なるほど。
こっちだってさ、うん、名前変えたいよね。
まあでも本当、名前が変われば、それは人が変わるということになるわけですからね。そうですよね。
だから何か、すごいシステムでしょ？
うん、確かにそう言われてみればそうですね。
だから、夫婦両方の名前使うってのはあるけど、
うん、
あれは民主的なようだけれども、
うんうん、
なんかそういう、なんかつまんない。やっぱ人妻って聞くとね、
うん、
あの人人妻って聞くと、うん、もうそれだけで何かありそうだと思っちゃう。つまり言葉の力ってのがあるじゃないですか。
そうですね。うん、今やその性をやって感じですよね。うん、なるほどね。なるほど。そしてまあ、今時代平成になって、まあ先ほどちょっとおっしゃってましたけど、その、まあ、男女機会平等とか、いろんな部分で対等になって、まあ少なくとも形上はなってきてるわけですけど、その、まあ、変わってない部分が多いにせよ、今の、この平成時代においての人妻像っていうのはどうなんでしょうね。
それはね、わかんないよ。
わかんないですか。
うん。ただ、いろんな僕の友達も半分以上が離婚してるし、それから離婚してない、僕は離婚してませんけど、離婚してない友達も、貴重ですしね。
うんうん、
だから、それはまだ、今一番大きな問題だね。
うん、
次に今書いてるもうすぐ本になるのは、
ええ、
妻との修復って本を連載し、雑誌に連載したのが本になるんですけども、
ええ、
今男たちが、まあ大体40代、50代の男たちが考えてることは、
うん、
妻との修復だと思う。
お
お。これ一番難しいよね。
うん。
だからみんなすごく考えてるんだと思うけど、
うん、
100人いれば100人の結婚のパターンがあるから、
うんうん、
だから、今の、夫婦像っていうのが、
うん、
ものすごく多種多様なんじゃないですか。
うんうんうん、
いろんな形があるから。
うんうんうん、
だから、これっていうふうに、こう、一つの典型で、
うん、
定理で決めつけられ ることは難しいよね。いろんなパターンがあるもんね。でもこの人妻魂に出てきているね、あのパターン大体そのどれかですよ。その繰り返しだと思いますね。
ああ、なるほど、うんうん。じゃあかなりそのいろんなパターンはあるけど、大体この辺に修練してくるんじゃないかっていう。
うん、大体もうね、明治大正、昭和でね、うん、みんながやっちゃってるね。
出尽くしてる感が。
うん、
なるほど。
あの一人の夫と、うんうん、あの何べんも結婚離婚をあのね、はい、離婚結婚を繰り返して、金子光晴の奥さんの森道夫って人ですけども、うんうん、これは金子光晴って詩人と離婚しちゃまた結婚届けて、また離婚して、
同じ人と
何度もで、最終的に最終結婚届けって出したのは64歳なんですよ。で、孫ができたことで落ち着くんだよね。それもさ、離婚届け出して、だからこれもあるでしょ、うん、だからおそらくこれからある結婚のパターンというのは、これ53人いて53通りですから、うんうん、どれかに当てはまるね。
なるほど。
繰り返すから。
ああ、なるほど。じゃあ、そういったね、ちょっと、典型例として見ておくのもいいかもしれないですね。
うん、そういう、そのパターンが全部ここにあるという気がしますけれども。う
ん、なるほど。じゃあ、ちょっと、ね、道に迷ったらケーススタディとして、ちょっとどれに当てはまるんだろうという形でね、読んでもいいかもしれないですけど。ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の嵐山幸三郎さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。